エレミア書の18章を開いてください。今までエレミアが数多く神様に訴えていたというか祈りをぶつけていたのを読んでいきましたよね。で、まあ、その中で私たちが一つの大きな壁ではないんですけども、力強い御手って言ったらいいでしょうか、神様のね、それを感じたかと思います。このエレミアが祈っても救ってください、イスラエルの民をどうかバビロンから救ってくださいと本当に彼らの善を願っても神様は祈りを聞かないと言われて、本当にこの悔い改める人も起こされずにいるという、もうやるせないという思い以上のね、このエレミアの葛藤がありました。で、この神様の心を知るというのはとても難しいことで、まあね、解き明かさせて説明させていただいておりますけれども、神の愛がこのやっぱり悔い改めさえもね、無理やりは無理強いはできないんだと、まあ、そこが大きな、原因だったんですね。彼らに対してあらゆる言葉を語ることができても悔い改めることそのものというのは彼らしかできない、でなければ愛の応答にはならないんですね。でそれで悩んでいました。でそのな、そういう中に私たちもこの入れられているわけなんですね。この罪大きいこの社会の中で、世の中で、まあ、自分自身にもこの罪の性質に戦ってもいますし、周りの人もいますし、キリスト教の教会の中を通しても、まあ、この中でも、ね、この神殿礼拝を行われている中で起こった話ですから、まあ、そういうものが起こってくるわけですね。でそこで18章また19章と、まあ、一連のまた20章もそうですけれども、一連のこの説教になっております。で、陶器がですね、そのキーワードになってくるんですね。でもう午前中にもうすでにお話を始めましたが、陶器師と陶器の関係が神と私たちの関係として描かれています。時はおそらくは書いてないのでわからないんですけども、エホヤキムが王になって間もなくではないかと言われています。もう一度おさらいをしてくださいね。ヨシアの後にエホアハズ、でもエホアハズはすごく短い、エホヤキムが出てきて、まあ、悪を行っていたと。でその後でエホヤキムがバビロンに反逆して、でそれで捕らえ落とされたかな確か。でそれからエホヤキンで、で彼も3年しか経ってないですね。 3年じゃない、3ヶ月間違った。ですぐに捕らえ落とされるんですね。でゼデキアですね、最後はね、というような流れになってますけど、エホヤキムですね、難しいね、エホヤキンかエホヤキムかですね。その違いがありますので気をつけてください。エホヤキムが王となって間もなくではないかと言われています。では一節です。主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り替えた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の見告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方にも私の手の中にある。私が一つの国、一つの王国について引き抜き引き倒し滅ぼすと語ったその時、もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。私が一つの国、一つの王国について立て直し植えると語ったその時、もしそれが私の声に聞き従わず私の目の前に悪を行うなら、私はそれに与えるといった幸せを思い直すと。神がここでお語りになっている計らい、 ですね。これが午前礼拝にお話しましたが、陶器師と陶器の関係は神が意のままにすることのおできになる方、主権を持っておられ、力を持っておられ、ご自分の望まれるままを行われる方なんだというところが、これが、なかなか戦いのところなんですね。私たちはね、午前中も習いましたが、どうしても陶器が陶器師に向かって何で手をつけるんだとかですね、いろいろと文句を言ってしまうわけなんですけれども、やはり神が主権者なんです。神がこうするって言ったらそうなるし、何かそこに私たちが言い逆らう権利は持っていないんですね。で、ここで気をつけなければいけないのは、神様はご自分の力を表す時の主権のみならず、憐れみを示すにおいても主権を持っておられるんだというんですね。このローマの9章の15節にモーセに言った言葉ですが、私は自分を憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむって書いてます。私たちが何かを行っているからことがなっていくのではないんですね。私たちの努力ではなくて、神の憐れみによってことが進むわけなんです。全てがそうなんです。時があり、神がなされるっていう時に行ってくだされ、それは神が私たちをただこうするんだと憐れんでくださって、それが行われていくんだよということなんです。で、この憐れみにおける主権っていうのがとっても大事なんですね。で、聖書を読むときにとっても大事な神様の働きがあります。今ここで書かれていた通りです。私は滅ぼすと神様が言われているときに、それを宿命的に捉えないでください。運命論で捉えないでください、ね、例えばパロの心を頑なにするっていう言葉が、有名な言葉がありますけれども、ね、例えばパロが神様を信じたいんですって言ったときに、神様が無理やりパロの心にぐーっと頑なにしてね、そしてダメにしてしまうパロの心、そういう意味じゃ全然ないんですよ、ね、そういう意味じゃないんですね。神様に悔い改めるのであれば、滅ぼすと言っても神様は思い直されるんです。じゃあ最初からそういうふうに言ってくれればいいじゃないって、そういう話じゃないんですよ。そういうことではないんですね。憐れみが裁きに打ち勝つともヤコブ書に書いてますけれども、神は滅ぼすことを望んでおられる方ではないんですね。エゼキエル書に悪者が死ぬことは神様望んでないって書いてますし、第二ペテロに今言った神が一人として滅びることを望まず、皆が悔い改めることを望んでいるとあったわけです。だからヨナ書にもありますね。40日で滅びるって全然悔い改めのメッセージもしなかったのヨナ、でも分かってたんですね、憐れみ深い方だからって。ヨナは確信犯でしたから。で、怒ったんだよね。なんでかって言ったら、ニネベの人たちが、王様から始めてこのアシリアの人たちが悔い改めたんですよ。そしたら極悪な、もう凶悪な国、そのひどいことをやってたテロリスト国家ですけれども、彼らは許しちゃったんです、神様がね。で、このように、憐れみにおいても主権を表される方であり、で、この逆にね、あなたは祝福された民ですよって神様が言われるじゃないですか。そうか、祝福されてるんだ、じゃあ何やっても OK。神様も忘れて、私はだからユダヤ人そうですね、私はアブラハムの子孫ですからってこう言ってね、そうでしょ、私クリスチャンだから、いや、どうも大丈夫よ、まずいでしょ、それもまずいんだよ。だから神様が思い直すよって言ってるんです、ね、クリスチャンだと言っていても本当にキリストのうちに立ってないで離れているのであれば、その人はもうクリスチャンじゃないって言ってもいい。それは、じゃあもともと救われてなかったんですかって話になっちゃうんですけど、いや、そういうこと考えないで、もっと単純に考えて、自動的ではないんだよっていうことなんです。主のうちにとどまっているからこそ永遠の救いがあるんですよね。というのがここに書いてある内容であります。だから運命的宿命的に考えてはいけないんだということなんですね。そしてこの場面を 見させてもらって、エレミアが今度は外に出て行きなさいと神様に命じられます。さあ今ユダの人とエルサレムの住民に言え、主はこうおせられる、見よ、私はあなた方に対して災いを考え、あなた方を責める計画を立てている。さあおのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いと技を改めよ。で、改めたらどうなります？思い直してくださいます。ところが、しかし彼らは言う、ダメだ、私たちは自分の計画に従い、おのおの固い固くななままの心のままに行うのだからと。はい、自分の計画にしたのは神様が統治ですから、神が計画を持っているはずなのに自分の計画のままに行く。でここでのキーワードはです、ダメだって言うの。ダメだ、できないなんですよ。でこれ午前中にも話しました。神はできないことを命じることはないです。第一ヨハネの5章の3節に、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。まず神が愛しておられます。だから神様が悔い改めなさいとこう呼びかけているときには、神の愛を信じて、その慈しみを信じて神のところに戻るんですね。これが悔い改めです。できるんですよ、それだけです。なんか重荷じゃないんですよ。神の命令を守るというのは愛の応答ですから、できるんですね。でそこで神が聖霊によって私たちを変えてくださいますけども、変えるのは神様であって自分ではないんですよ。でもそこの神のところに行く、神の方に行ってとどまっていくっていうのは私たちのお仕事ですね。信じるってことです。でこれをできないってこう言っちゃうんですね。いや私はね、あの人のことも絶対許すことはできないですから。いやだって愛しなさいって言って、いやできないできないですってじゃないです。それはただ自分が神の許しっていうところに戻ってないだけなんですよ。戻ってないだけなんです。そして神の許しを知ったら、それは応答したら聖霊が働いてくださいますよです、ね、ということで、もうダメ、これダメだって言ってるところが、この多くの大きな問題なんですね。でそれゆえ主はこうおせられる、さあ国々の中で尋ねてみよう、誰がこんなことを聞いたことがあるか。乙女イスラエルは実に恐るべきことを行った。レバノンの雪は野の岩から消え去るだろうか。他の国から流れてくる冷たい水が引き抜かれるだろうか。それなのに私の民は私を忘れ、虚しいものに功を託くと。神様今すごく驚いておられます。分かりやすい例えで、その彼らが変わりようをね、表現しているんですね。レバノンの雪というのは、このイスラエルがあるところの北の方にあるんですね。レバノンは北にあります。で、これヘルモン山というのが、このイスラエルの北のところにあって、でそこの一番大きなヘルモン山の高いヘルモン山からの水が、ヨルダン川になっていきますですね。そしてガリラヤ湖に入り、イスラエルの水源になっていくんですね。で今もそうです。ですね、ダンとかピリポカイザリナに行くと、その、泉をね、見ることができて、ですね。でそれがね、今もそうだし昔もそうなんですよ。変わんないじゃないですか。で雪解け水でさえがこのように変わらずに流れていくのに、あなたたちが神を泉として、神を上流として生きていかないで、キョロッと変わっていくっていうか、こんなにも変わるんですかと。でこういう言い方をしてるんですね。流れが変わらないじゃないですか。それが急にフワーって変わらないじゃないですか。でこの自然を見てもそうだし、誰が見てもそうだし、ずっと前にはエレミア書にはこの異教の人たちでさえがね、ずっと変わんないじゃないですか。私たちにはね、神道があるし、私たちって言ったらあれんだけど、日本人にはで仏教も長く続いてるし、それぞれの国ヒンズー教も長いし、変えるようなもんじゃないですよね普通は。 ところがイスラエルの民はなんでそんなに変わっちゃったのっていうことなんですね。で、神様がこのことを驚いていらっしゃって、そして彼らをその道、いにしえの道でつまずかせ、小道にまだ気づかれてない道に行かせ、彼らの国を恐怖とし、とこしえにあざけりとする。そこを通り過ぎる者は皆色を失い、頭を振る。東風のように私は彼らを敵の前で散らす。彼らの災難の日に私は彼らに背を向け、顔を向けないと。偶像に香を焚き言っていきました。これはですね、言い換えると古からの安定したしっかりした道を歩いていたのに、まだ開かれてもいない道に、こう山道っていうか道にもなってないような道に自ら入り込んで、まあ、行って、行くということですね。一度神を知っていながら離れていくことの悲惨さというか、状態がこれだけ悪くなるんだよということをここはよく表していまして、実は新約聖書にも書いてあるんですね。第二ペテロの2章の20節からお読みしますね。主であり救い主でありイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるかとか、ということわざの通りですと。これ何言ってますね。18節です。彼らは言った、さあ私たちは計画を立ててエルミアを倒そう。祭司から律法が、知恵なる者から計りごとが、預言者から言葉が滅び失せることはないはずだから、さあ下で彼を打ち、彼の言葉にはどれも耳を傾けまい。 とても興味深い言葉ですけれども、口によってエルミアを迫害していきますが、私たちは計画を立ててと、さっきもありましたね、計画を立てていると神様が言われているのに、自分の計画に従いと彼らは答えていたと同じように、ここでも私たちの計画、私たちが計画を立てると、神様の言われることに真っ向から反対しているわけですね。神の計画ではなく自分の計画を立てて邁進していこうと、推進していこうとしているわけです。で、矛先がエレミアです。エレミアを攻撃してるんですが、エレミア自身が語っているわけではないんですよね。で、エレミア自身は言葉は語ってるんですが、自分自身は語りたくないんですよ。でも先ほどお話ししましたように、陶器師ですから、神様が、自分は陶器ですから、神が言われるからこそそれに従っているわけなんです。ですから彼らはエレミアを攻撃しているようで、神ご自身を攻撃しているんですね。そして他のほとんどがですね、祭司は律法を教える人ですけれども、彼らはエルサレムは無敵であると教えていたわけなんですよ。だから今さっきの例えっていうか、例を使えば、クリスチャンは無敵ですってね、何しててもいいんですって、クリスチャンって言っとけば大丈夫なんですとかね。で、そのように言っている祭司がいるとするじゃないですか。で、しかも聖書からこうなんかちょっとつまみ上げてね、ここ全部呼ばない、ちゃんとこう前後関係見ないでね、そこだけつんで大丈夫ですって、そういうふうに言っている祭司がいるわけですね。で、そして 預言者は神の声を語る。今主がこうやって語られましたとこう言ってるんですけども、やっぱりバビロンから救われるというのが、もうほぼ全員がそういうふうに言っていたんです。それから知者って書いてますけど、これはいわゆる政治とかね、このいわゆる日本っていう、あの一般の社会で言ったらシンクタンクみたいなね、こう研究所みたいな、こう、これからの国はどうなるかということをよく考えて、まあ、政治家と言ってもいいかもしれませんね。そういう人たちもやっぱりバビロンから救われると言ってる。でそのような時にエレミアだけがこういうふうに、さっき言ったようにこの国を恐怖として永久にあざけりとするっていう、そういう話をしてるんですよ。だから大勢がこう言ってるから彼をこの抽象して貶めようというふうに決めたわけです。大勢が言っているということが真理を証明しているわけではないわけなんです。むしろ聖書には真理を語る預言者は少数派の方です。で真理をしっかり保っているからこそ、その真理に引き寄せられて、神に引き寄せられる人々が集まるのだという信仰が必要です。大勢の人が言っていることを言うのではなくて、たとえこれが人気がなくても話していくときに、その上乾きを、ね、地の塩ですから、そして、上乾きを人々の心魂に起こし、そして神様がその人をご自身に引き寄せてくださるわけですね。で19節です。神主よ、私に耳を傾け、私と争う者の声を聞いてください。善に悪を報いてよいでしょうか。まことに彼らは私の命を取ろうとして穴を掘ったのです。私があなたの見舞いに立って彼らに対するあなたの憤りをやめていただき、彼らについて良いことを語ったことを覚えてくださいと、またエレミアが祈ってますよ。先ほどから話しているように、前にはエレミアは彼らを救ってくださいと善を願って祈っていたんですよね。彼らが滅びることがないようにと祈っていました。ところが今彼らはその善に対して悪で報いているわけなんです。あの手この手を使って彼を貶めているですね。大事ですね、これね。現実の問題として起こります。現実の問題として起こります。ある伝道団体のこの働きをしている方がですね、こう必要に怪文書みたいなのをこう送りつけて、で明らかにも教会関係者であることが分かっているとかですね、こういうことは1例2例1、2ではなくてよく聞く実は話なんですね。残念ですけれども、クリスチャンといえども肉に従えば、第一コリントの2章でしたか3章でしたか忘れましたが、ただの人だって書いてますね。世の中の人と全く変わんないよって、肉に従っているときはですね。でそのようにこの今ここでエレミアが舌によって陥れようとされてるんですね。でそれゆえ彼らの子らを飢饉に渡し、彼らを剣で殺してください。妻たちは子を失い、またやもめになり、夫たちは虐殺されて死に、若い男たちは戦いで剣に殺されますように。あなた方が突然略奪祭に彼らを襲わせるとき、彼らの家からの叫びが聞こえます。彼らは私を捕らえようと穴を掘り、私の足元に罠を隠したからです。しかし主よ、あなたは私を殺そうとする彼らの計画を皆ご存知です。彼らの咎を覆わず、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らを見舞いで打ち倒し、あなたの御怒りの時に彼らを罰してくださいと。すごい祈りですね。 ものすごい復讐の祈りですね。ただエレミアは自分のためというよりも彼らの行いがこういうことを受けるに値するということは、そのままをその彼らが知っていることにふさわしい報いを与えてくださいと、まあ祈ってるって言った方がいいかもしれませんね。だつまり何て言うのかな、今まで彼はダムの決壊をこう止めるのに必死になっていたわけですよね。でこの必死になっている人をね、もうボコボコに叩いてくるわけですよ。ボコボコに、まあ、じゃあもう主よその通りにしてくださいと、でこういうふうにやってるわけなんですよね。なんかちょっと想像できますか。動画でねこの前アニメであったんですよね。これちょっとイスラエルの中東情勢だからちょっと難しいかもしれませんが、イスラム国って書いてあるでっかい岩がね転がってくるんですよ、ボーって。でイスラエルが、岩男のイスラエルが、男がね、この向こう側にはねヨーロッパの城があるんですよね。こうでこう岩がねこうバーッと転がってくるんですよ。それはイスラム国って書いてあって、で岩男がイスラエルなんですよね。そしてこう止めてるってガーッと止めた、直前止めたんですよ。そしたらね止めてる足のところにはねかかとがね、城がそのヨーロッパの城がね一つ壊れちゃったんですよね。そしたらもう槍やら何やらこの岩男に対してこのヨーロッパからこう矢が飛んできてね、もういいよじゃあって言ってそのまま離れてこの町が全部壊れちゃったっていう、ヨーロッパが壊れたっていうのは風刺しているこのアニメなんですよね。これはイスラエルが最前線に今立ってイスラム国と戦ってるんだよっていうことを、伝えて政治的な風刺なんですけど、ちょうどこういう感じでエレミアが話しているんですが、ただねここですごく大事なんです。これこのね激しい祈りっていうのが詩篇を読んだら多く出てくるんですよ。でこれをどう解決すればいいのかなんですね。だって敵のために祈って祝福祈りなさい愛しなさいってイエスも言われて命じられたじゃないですか。でここで矛盾しないってお話をします。このことを祈っていることと、そして敵を愛するっていうことが、復讐しないっていうことが同時に できるどころか同じものなんだっていうことを説明します。ダビデもそうでしたが、ダビデがそういう祈りを捧げた時もあります。詩篇の中を見ると分かりますが、復讐するのは誰かっていうことなんです。神なんです。自分じゃないんです。神様にしかできなくて私たちに権利が与えられてないっていくつかあるんですよね。また命を取るっていうのは、人を殺すっていうのは神だけはできますですね。わかります？命を与えて命を取るのは神のみでしょ。だからもし殺人をしたら、それは神になったわけですよ。その人がわかりますか？それは入っちゃいけないんですよ。であと裁くっていうことなんですよ。裁くっていうのは神の領域なんです。もちろん判断するっていうのは違いますよ。判断する、人は判断し、この判断は命じられてます、神様から。善悪の判断ですね。ではなくて裁くっていうことです。でこれは神だけの領域なんです。復讐もだから、自分がこういう不当な仕打ちを受けたときに、その不条理の中に生きているときに、神がそれを正してくださるんだと。特に終わりの日に神は裁き主として戻ってこられるわけでしょ。で神が善悪を全て清算されて、まっすぐに戻される方なんだということを信じるというのはとっても大事なんです。ですだからこそ敵のために祈れるんですよ。敵のために祝福ができるんです。で炭火を積みなさいっていうふうにローマの12章の最後に書いてありますけれども、悪に対して善で報いていくことが可能になるんですね。復讐が神ができるので。だから今エレミアがこうやって復讐を願ってますけれども、これは神がすることだということをよく知っているから祈れているわけなんですね。そして次の予言ですが、今度はまた焼き物ですね。主はこうおせられる、行って土の焼き物の瓶を買い、民の長老と年長の祭司のうちの数人と一緒に、瀬戸のかけらの門の入り口にあるベンヒノムの谷に出かけ、そこで私があなたに 語る言葉を呼ばわって言えと、ベンヒノム、これはヒノムの子っていうことかな、あのいわゆるヒノムの谷ですね、あの地図、エルサレムの地図をお持ちの方はね、あのご覧になったらいいと思います。そうするとダビデの町がこのあるこの下のところをこの走っています。南、こういう感じですね、あの南なんですけど、こうあの北の方にこうこういう感じで、あの見てくださいね、今この私の方こういう感じで走ってますね。でケデロンがこっちこう 南北に走ってるんですね。でヒノムの谷とこのケデロンがこれぶつかるところに、シルアムの池が近くにあって、そしてこのダビデの町があるわけですよ、というふうになってました。でこの南の方に今行っているわけですね。そして瀬戸のかけらの門というところがあって、いわゆるあの午前中もお話ししましたが、あの、うん、いわゆる陶器をダメになったのをそこに捨てていくという意味での門で、ネヘミヤ記にはこれ糞の門って書いてます。糞門です。でちょうどあの糞門というのはあの今もあるんですね、あのエルサレムに行くと嘆きの壁の下のところにあるんですが、実は当時はそこではなくてもっと下の方ですね、シロアムの池の方にあるんですけれども、でそっちの方に糞門があって、でその土地としては一番下の方になっていきます。だからそこに、まあ、いわゆる糞って言ってるように排泄物とかゴミ捨てっていうものが、まあ、そこを通して行われていったというふうに考えられるんですね。でそうして神様に言われたのが、このユダの王たちとエルサレムの住民よ、主の言葉を聞け、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる、見よ、私はこのところに災いをもたらす、誰でもこのことを聞く者は耳鳴りがする、彼らが私を捨ててこのところを見分けがつかないほどにし、このところで彼らも彼らの先祖もユダの王たちも知らなかった他の神々に生贄を捧げ、このところを罪のない者の血で満たし、バールのために自分の子供たちを全焼の生贄として火で焼くため、バールの高きところを築いたからである。このようなことは私が命じたこともなく語ったこともなく思いつきもしなかったことだと。見分けがつかないというふうに3節に書いてますけれども、神のイスラエルの神を崇めるところとしては全く見分けがつかないぐらい偶像礼拝のもう深みにはまってたんですね。でその偶像礼拝の深みという中にオカルト的なものがあり、また性的なんていうんですか、漢字はもう分かるんだけど、盗作っていうんですか、盗作か、あのすごいこうなんか歪んだ形での性的な乱れた行為ですね。でそういうのも行われ、で最も忌まわしいのが子供を火に通すということです。でこれレビ記にも書いてありまして、あのモレクに対してそれを行ってはいけないって書いてあるんですよ。このモレクというのは、快楽の神で、このモアブ人の神様でもあったんですけれども、そして火へのこの鉄製かな、これ金属でできていて、でそれを火で燃やして真っ赤にして、でその両腕に赤ん坊を乗っけて、望まぬ赤ん坊ですよね、自分の欲のためにあの生まれてきた赤ん坊ですよ、だから分かりますよね。で、乗っけてですね捧げるんですよ。そして鳴き声が聞こえているところをかき消すために太鼓を叩いてたっていうのがあるんですね。で、カナン人がこれを行っていたので、神様はこのことがかなり、頭にあってですね。で、それでカナン人を追い、追放しなさいということを命じられたわけですね。このヨシュアに対してね。幼児のその骨とかも出てくるんですよ。当時のあれで実際に行われていて、その考古学者がなんでもっと早くカナン人を滅ぼさなかったのか神はと。あそこのヨシュアの箇所を見るとすごくひどいな神様って、なんでそうやって誠実とかひどいなって言うけど、実際の考古学者はね、なんでもっと早くしなかったのか、神は忍耐深い方なんですね。でそれをユダヤ人が行ってたんですよ。 で、しかもバールって言って、このバール神の中にはもともとそういう習慣なかったんですけども、今度は自分たちがモレクにやって行っていたことをこのバールの中にもこう取り入れて行ってたんですかね。で、そういうことを行って思いつきもしなかったと、こう衝撃を神ご自身が受けているわけなんですね。想像だにできないと。で、この中身については、この列王記の第2の21章、マナセがやったことに書いてありますし、そしてマナセの後にヨシアが出てきて、この宗教改革を行います。で、宗教改革を行うときに、この偶像をどのように取り計らったかといったら、まずゴミ箱にどんどんどんどんケデルの谷にこのゴミとして捨てていくっていうだけじゃなくて、あとはそうするとね、また拾ってきてやっちゃうじゃないですか、この偶像礼拝を。で、そうさせないために死体の灰とかをこうブワーってかけるんですよ。とかこの祭壇の上にこの骨を乗っけるとかして、立法にもありますけれども、死体に触れると汚れるってのあるじゃないですか。で、それも異教の中にもあったわけですよね。だ、そうやるともうこう確実にそれを汚れたものとされるので、もう偶像が礼拝できなくなっちゃうんですよね。で、こういうことを、まあ、ヨシアがやって、で、あとはここで焼却がずっと行われて行って、火がいつもいつも出ているようになったわけです。そこでイエス様が地獄についてお語りになるときに火の無を使われたんです。火の無なんて新約聖書出てこないよって。ギリシャ語でゲヘナです。ゲヘナです。で、イエス様がこう言われました。あなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が両手揃っていて、ゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。そこで彼らを喰らう宇治は尽きることがなく、火は消えることがありませんと。ゲヘナに、ここから来てるんですね。だから今読んでいく箇所というのは、このゲヘナっていうこともこの新約において、この神様が用意されている永遠の、もともとは悪魔と悪霊の場所であったんですけど、そこを選んで入っていくたちが裁きを受けるというのも投影されているわけなんですね。で、6節です。それゆえ見よ、その日が来る主の蜜月、その日にはこのところはもはやトフェテとかベンヒノムの谷とか呼ばれない、ただ虐殺の谷と呼ばれる。また私はこのところでユダとエルサレムの計りごとをこぼち、彼らを敵の前で剣に倒し、また命を狙う者の手によって倒し、その屍を空の鳥や地の獣に餌食として与える。また私はこの町を恐怖とし、あざけりとする。そこを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。また私は包囲と彼らの敵、命を狙う者がもたらす窮乏のために彼らに自分の息子の肉、娘の肉を食べさせる。彼らは互いにその友の肉を食べ合う。本当に恐ろしいですが、虐殺の谷となります。このトフェテというのは異教の生贄の場所に関わる意味合いがあるんではないかと、実際具体的には分からないらしいですが、いずれにしてもこれが虐殺の谷と呼ばれて、バビロンが攻めてきた時に死体を積み上げて、もうそのまま葬ることもなく野ざらしにされるので、猛禽が食べるようにすると。で、包囲されている町の中では共食いをするというね、本当に悲惨な状況が起こるわけです。アイカで実際にエレミアが目撃したのを見ています。私の民の娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物とした。もう生き地獄じゃないですか。でもゲヘナがそれを表していたんです。大事なのは自分の撒いたものが刈り取られるという原則なんです。彼らが生まれてきた子供たちに対してこのことを行ってたんですよね。そして神は同じようにするよって、あなたが与えた苦しみに対して私は苦しみを持って報いるよって、そして、同じ場所でこの裁きを受けることになります。そこであなたは同行の人々の目の前でその瓶を砕いて彼らに言え、万軍の主はこうおせられる、 陶器師の器が砕かれると二度と直すことができない。このように私はこの民とこの町を砕く。人はトフェテに葬る余地がないほどに葬る。私はこのところと、このところと主の蜜げ、その住民にこうしよう。私はこの町をトフェテのようにする。エルサレムの家とユダの王の家々、すなわち彼らが屋上で天の晩鐘に香を焚き、他の神々に注ぎのブドウ酒を注いだすべての家はトフェテの地のように汚されると。ですから今、エレミアが、虐殺の谷と呼ばれるこのヒンノムの民のみならず、このダビデの町のところですね、そっちの方もトフェテのよ、この死体が転がっていくようにさせるとあります。でダビデの町、今発掘が本当にホットな形で現在進行形で進んでいる場所であります。で、そのちょうどエレミアの時代の時には灰が残ってるんですね。灰っていうかその家々があって、偶像がわんさかと出てくるんですよ。わんさかどうか分かんない、ごめんなさい、今ちょっと誇張しちゃうかもしれない。とにかく出てくる、偶像が出てくるんですよ。というこの神様がなされた話があるんです。でここで陶器師の器が使われて砕かれたということですね。で捨て置かれたわけなんです。そこでエレミアは主が予言のために使わしたトフェテから帰ってきて、主の宮の庭に立ち、すべての民に言った。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。見よ、私はこの町とすべての町々の私が告げたすべての災いをもたらす。彼らがうなじの怖いものとなって、私の言葉に聞き従おうとしなかったからである。と今代表者を連れて行ったところから、この主の宮の門に、この庭のところに立ちました。だから結構距離は結構ありますね。あのシロアムの池のちょっとあの辺りからですよ、神殿の丘の方ですから、あの旅行行った方は かなり歩いたじゃないですか、長かったですよね、あの距離ですね。それ行って、そして主の宮にいる人にこのことを告げたわけなんです。で続きです。それを聞いていた祭司がエレミアを攻撃します。祭司であり主の宮の司監督者であるイメルの子パシュフルは、エレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシュフルは預言者エレミアを打ち、彼を主の宮にある上のベニヤミンの門にある足かせにつないだと。口による攻撃でなくて物理的にエレミアに危害を与えました。申命記の25章3節に40までの鞭打ちをして良いということが書いてあるんですね。でこの刑をエレミアに行ったんですね。でパウロもちなみにこの鞭打ちを5度受けています。第2コリントの11章24節で書いてますが、でそしてさらに彼を晒し者とするために門のところでこの足かせにつないだんです。だからもうみんなが見れるところで彼を足かせにつないだんです。で翌日になってパシュフルがエレミアを足かせから解いた時、エレミアは彼に言った。主はあなたの名をパシュフルではなく恐れが周りにあると呼ばれる。まことに主が仰せられる。見よ、私はあなたをあなた自身とあなたの愛するすべてのものへの恐れとする。彼らはあなたの目の見るところで敵の剣に倒れる。また私はユダの人全部をバビロンの王の手に渡す。彼は彼らをバビロンへ引いていき剣で撃ち殺す。また私はこの町のすべての富とすべての勤労の実とすべての宝を渡し、またユダの王たちの財宝を敵の手に渡す。彼らはそれをかすめ奪い略奪しバビロンへ運ぶ。パシフルよ、あなたとあなたの家に住むすべてのものは虜となってバビロンに行き、そこで死に、そこで葬られる。あなたもあなたが偽りの予言をした相手のあなたの愛するすべての人も。パシフルというのは広がりが周りにあるというような意味があります。安全があるという感じですね。 でもエレミアは恐れが周りにあるってこう言ったんですね。恐れが周りにある言い換えたんです。そしてあなたの家もっとパシフルが私的生活において災いを被ると。で彼の誇りだったんですね。これがね、祭司の家という誇りがあり、町が財宝があって富というものが、彼はそれにより頼んでいた。でそれを全部取り上げるとこう言ったんです。そして彼が偽りの予言をしたことについてはそれゆえに裁かれるんですが、興味深いですね。この富を誇っていたパシフルと偽予言をしていたっていうのがつながっているというのは興味深いです。で第一テモテの6章にもこの違った教えをして高慢になって議論をしている人のすぐ後に経験を利得の手段にしているって話出てくるんですよ。経験というのはつまりこの教会に関することですね。それを利得の手段にしているっていう話が出てくるんですね。やっぱここでも関わってその偽りの教えを言っていた、利得の手段にしていたと。でイエス様のことを思い出しますね。イエス様の時代の時にもお金が貯まるようなシステムがこれ祭司たちがこの持ってましたよね。これが多分エレミアの時代にもあったんでしょう。そしてね、偽りの教えについてなんですが、ここであなたもあなたのその愛する予言をした相手もね、みんな葬られるよってバビロンでと。でここが偽りの予言の恐ろしい、偽りの教えの恐ろしいところです。本人が裁かれるんだったらまだいいんだけど、本人の責任じゃないですか。本当に悲惨なのは聞いて信じきっちゃった人です。彼らも同じように裁かれるんです。でイエス様がそのことを律法学者について言われたんですね。マタイの23章の15節に、忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち、回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからですと。信じた人はもっと過激な、まあ、過激っていうかその熱心に、ね、それを信じていくっていうと、最初にやった創始者よりももっと熱心になるっていうわけですね。でもゲヘナの子にするよと。でエレミアの神への祈りが次に始まります。主よ、あなたが私を惑わしたので私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ私を思いのままにしました。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。私は語るごとにわめき、暴虐だ暴行だと叫ばなければなりません。私への主の御言葉が一日中そしりとなり、笑い草となるのですと。あなたが私を惑わしたので私はあなたに惑わされましたってね、すごい言葉じゃないですか。でこれは本気でもちろん思ってるんじゃないんですよ。そのように抽象を受けてたんです彼が。ああエレミアはなんかあまずいや、ちょっとおかしくなったって、惑わされてるよって、正常な感覚持ってないよって、でこのようにみんなに言われてたんですよ。でみんなに言われていたものだから、エレミアはこれをお許しになってそのようにされている神様に惑わされたって言い方をしてるわけなんですね。でこのことを神様にこの言って、で一日中物笑いになってるでしょ。そして語るごとにわめき、暴虐だ暴行だってさっきからずっと、どうですか、同じことずっと言ってるじゃないですかこのエレミア。でこれちょっと脱線するんだけどね、裏話じゃないんだけれども、説教をね、どうやって語るかっていうことが牧者たちの会議っていうか大会のところでこう分科会があるんですよ。でデイビッド・グジックという人がいてね、で質問を受けるんですね、ある牧師さんから。デイビッド・グジックっていう牧師なんです、係自身も牧師なんだけど、すごいこう説教しっかりしてる方ですね、まあ、僕も仲介でよく使います彼のこと。というかこの説教準備してる時も仲介使いましたけども、で一人の人がこう言うんです。エレミア書を公開していくこれ順番に教えていくと同じことがずっと出てくるじゃないですか、どうやってやればいいんですかって話です すいません、今ちょっと横にずれましたが、何を言ってるかっていうと、同じことばっかり言ってるんですよ。暴虐だ暴行だって、このバビロンに捕らえ移されるっていうのをね、わめいてるんですよ、ずっと。あ、こいつちょっと、ちょっと今これなんですよね。でこの話をしてるんですね。そして一日中神の言葉がそしりとなって笑い草になっていくんだと。これつらいですよね。清い神の言葉がそしりとなって笑い草となっていく。何を言ってんだそんなこと言って。でもういい、話さない、もう預言者やめる。と旧説で話しています。私はこの主の御言葉を述べ伝えまいと、主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私のうちにしまっておくのに疲れて耐えられません。 とっても大事な言葉であって、福音を語る人が神の証明を受けるときに、まあ、ここが使われるですね。使われるというか、こういうことがこの召しを受けた人にはあります。パウロも全く違う言葉ですけれども、同じこと言ってました。第一コリントの9章の16節で、というのは私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いに遭いますってこう言ったんです。せざるを得ないということです。で、俺がやりたいからっていうことじゃないんですね。せざるを得ないという、だから自分の選択や意思ではなくて、自分の願いという以上に神の願いであって神の選択なんですね。で、あのスポルジョンの牧会入門に、あの牧会入門という有名な本がありますけれども、それにこう書いてあります。天よりの召しの最初の印は、その技に対する熱心な願い、そのためには全てを捨てて顧みないという欲求であると。だからつまり御言葉を語るためには何でもしますという欲求、強い欲求、これが自分ではなくて、もう何か分かんないけど、ここのさっき、ま、あの惑わされてね、暴虐だっていうふうに叫んじゃってるじゃないですか。彼がおかしくなってんじゃないかって思われるぐらいで、こういう天の召しがあると。で続けて言うとね、こう言ってるんですね、もしならないでおられるなら、教育者というのは牧師とかその伝道師ですね、にはなるなと。もしならないでいるんだったら、それするなと。他の仕事をやめなさいと。このように言って、これが証明であります。で次に、私が多くの人のささやきを聞いたからです。恐れが周りにあるぞ。訴えよ、我々もあいつを訴えよう。私の親しい者も皆、私のつまずくのを待ち設けています。多分彼は、惑わされるから、我々が彼に勝って復讐してやろうと。でパシュフルが恐れが周りにあるって予言したじゃないですか。でそれでね、もういわゆるいじめにあったんですよ。恐れが周りにあるって言ってけど、何にもねえじゃんか。じゃあエレミアの周りに恐れがあるように私たちが脅してやろうってこう言ってるわけですよ。で近くにいる人が加勢しちゃうんですね。彼間違ってるって、間違ってるってはっきり証明されたら仕返ししてやるって。つらいですね。近しい人がかえって反対するんです。しかしですか、これしかしですね、しかし主は私と共にあって、横暴な勇士のようです。ですから私を追う者たちはつまずいて勝つことはできません。彼らは成功しないので大いに恥をかき、それらが忘れられない永久の恥となるでしょう。正しいものを調べ、思いと心を見ておられる万軍の主よ、あなたが彼らに復讐されるのを私に見せてください。あなたに私の訴えを打ち上げたのですから、主に向かって歌い、主を褒めたたえよ。主が貧しい者の命を、悪を行う者どもの手から救い出されたからだ。 エレミア励ましの言葉を思い出したんですね。聖堂の城壁のようにするとも主が言われて、その言葉に基づいて魂を振り絞って自分を励ますようにこうやって祈ってるんですよ。そして主が調べて思いと心を見ておられると。だからつまり今外見で判断されているけれども、神は私の心と思いを知っておられると、こうやって、そして最後に勝利にね、この高らかに賛美してるんですね。で、あの貧しいものと言ってますけど、これはもちろんあの経済的な貧しさじゃないですね。あのイエス様が心の貧しいものは幸いですと言われたあの貧しさです。霊的な貧しさです。自分には何にもない、神なしには何にもないですっていう。で、それをね歌いました。で、ここの11節から13節、これをねクリスチャンの教科書って言ったら、模範解答って言ったらいいですね。あなたも神の約束を信じて祈れば、困難の中でも主を褒めたたえることができると。いいじゃないですか。ところが14節です。私の呪われた日は呪われよ、生まれた日は呪われよ、呪われた日は呪われよ、生まれた日は呪われよ、母が私を産んだ日は、その日は祝福されるな。私の父にあなたに男の子が生まれたと言って伝え、彼を大いに喜ばした人は呪われよ。その人は主が覆して悔いない町々のようになり、朝には彼に叫びを聞かせ、真昼には時の声を聞かせよ。彼は私が体内にいるとき私を殺さず、私の母を私の墓ともせず、彼女の体を永久に身ごもったままにしておかなかったのだから、なぜ私は労苦と苦労に遭うために体を出たのか。私の一生は恥のうちに終わるのか。すっごい落ち込んでるね。うつ状態って言ってもいいかもしれません。ヨブと同じように生まれたことを呪いました。主にあってもたらされる苦しみを受けている人の生々しい姿です。このような繊細な感情の部分での起伏を味わいます。これはリアリティですね、現実ですね。高らかに主を賛美したと思ったら、その後に急降下します。でもね、これ正常って言ってもいいです。ですか、これおかしいじゃん。11節から13節までこんなにあったのに、いきなり14節であらららら。でも神は全部を知っておられます。神はこのうめき、このつぶやきをも知っておられます。私たちは土の器にしか過ぎないんですね。神はそのことを知っておられて、あえて選ばれてか弱いんですね。あの強靭に見えるパウロですね、あのルステラでは石打ちにされて死んだかのように見ても、また起き上がってまたルステラに戻ろうという、ものすごく強靭に見えるあのパウロでも、第二コリントを見るともう本当に弱くなって、恐れに不安でいっぱいだったということが書いてあります。あのエリアも、火を降らしたエリアもですね、死ぬことを願いました。そして市内さんの方にまで行きました。感情の起伏、まさに主も共にまとわれた弱さだということを思い出してください。イエス様も実は同じ起伏を味わいました。ゲッセマネの園です。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。本当に慰められますね。私はここまでどん底に落ちたって思っても、まだまだ下に行ってないんですよ。神は全部を知っておられて、共にいるっておっしゃってくださっているわけなんですね。この14節から18節見て、逆に慰められません？あの選挙大会でもある兄弟がこう言ったんですね。選挙士が、私の落ち込んだ話を聞いてみんな慰められたよねって言って、励まされたよねって不思議な話じゃないですか、落ち込んだ話を聞いてね。普通だったら、ね、それで逆に励まされちゃう。 あとチャック・スミスがこの教会であのイエス様主から離れてしまった人がいてですね、で奥さんから離れてまた違う女の人と暮らしていた。で誰かが一生懸命ね、その牧師さんが言って、もう神の裁きが来るとこう言って諭したんだけれども、もう心は固くなかったんですね。で頼まれてチャックが言ったらしいんです。で彼はそこで泣いちゃっただけなんですね。なんか分かんないけど泣いちゃって何も言わないで帰ってきちゃったんです。やばいって思ったの。あれ俺何やったんだろうって、もう本当に自分が情けなくなったらしいんですね。ところがそれから彼はその女の人と別れて奥さんのところに戻ったんですよ。不思議ですね、不思議ですね。神様がこの14節から18節を残しているっていうのは、こういう役目があるんだと思うんですね。また続けてエレミアを見ていきますですね。一緒にね、預言者のように生きていきたいと願い、いややだよとかって言うかもしれませんが、神様の子供にさせられた私たちは、霊的な祝福を受けています。でその霊的な祝福というのは、本当にこういう神の特別な使命の中に生かされているという祝福であります。人をある時には倒さなきゃいけない使命かもしれない、このエレミアと同じように。しかしそれは陶器師と同じように一回潰すけどもまた作り直す、立て上げるために倒すという使命かもしれない。私たちが主に忠実でいたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにしてエレミアによる慰めを与えてくださって感謝いたします。私たちが普段はもう言うことができないぐらいの生々しい心の中や、また生活の中や、そういう中での葛藤が私たちが思っている以上に、あなたがエレミアを通して表現してくださったことを感謝いたします。主よ、私たちを憐れみによって守っていてくださいますよう切にお願いいたします。そして信仰によって守られて、あなたの報いを見させてくださいますようにお願いいたします。あなたがなされることを待っています。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。